あかりと
武井の
インフォメーションカニ、
週刊少年チャンピオンに連載中のサッカー漫画ジュニオールの単行本発売を記念して
元気なカニ公演フォトコンを開催中。
お子さんが頑張る姿をインスタグラムで投稿しませんか？
運動会やダンス発表会などモチーフは何でも OK。
投稿者には抽選で限定ジュニオールグッズや図書カードなどをプレゼント。
写真はハッシュタグカニスタで投稿してね。
元気なカニっ子集まれ。
カニ市ふるさと広報大使塚本あかりのあかり話。
みなさんこんにちは、塚本あかりです。この番組では蟹市ふるさと広報大使の塚本あかりと
蟹市役所広報課の武井が
地域の皆さんに知っていただきたいとっておきの明るい話題をお届けしていきます。
今日は11月22日。11月22日といえば、
あ、いきなり今日は何の日クイズですね。
そうです。
これはなんとなくわかります。いい夫婦の日ですよね。
まあそうなのですが、はい、実は他にも記念日があるんですよ。
え、待ってくださいよ、うん、いいお兄ちゃんの日ですね。
あかりさん毎回発想が面白いですね。
ありがとうございます。
でも実は違うんです。
え、何ですか？
はい、正解はペットたちに感謝する日です。
なんでだろう、うん、
犬の鳴き声でワンワンってありますよね、
はい、
あと猫の鳴き声のニャーニャーで1122からこの記念日に決まったそうです。
なるほど、う
ん、あかりさんも2匹の猫ちゃんを飼っていますよね、
はい、
名前がキキちゃんララちゃんで、
はい
はい、このあかり話のアシスタントディレクターも務めてくれているんですよね、はい、この愛病たちに感謝したいことはどんなことですか？
まあざっくり言うと、はい、いつも癒しを与えてくれるところ。
ああ、まあそうですよね。
帰宅したら玄関のドアを開けたら、はい、もう三つ指をついて待っててくれるんですよ。
かわいいですね。
もう一気に疲れが取れる感じ。
やっぱ家で飼ってるペットならではの可愛さがありますね。
そうです、そうです。一緒にね寝てくれて、うん、私が起きるまで待っててくれて、起きてリビングに降りてくと同時に一緒に降りてくれたりとか、
うん、
で多分トイレとかご飯とか我慢してたから一気にそれを済ませ始めたそれも見てなんか愛おしく感じます。
なるほど、
うん、
いつも生活する中でだいたいいつも一緒にいる。
そうですね、
時間が長い、
まあ、ただツンデレなので、
はいはい、
あの一緒になんかいろいろやってくれないことばっかりですけど時々甘えてくるのがすごい、うん、たまらなく大好きです。
まあ、猫ちゃんツンデレですからね。
それがいいですよ、うん、ポイントですよ、う
ん、リスナーの皆さんもぜひこの機会に自分の飼っているペットたちに感謝の気持ちを伝えてみてくださいね。では早速今日も本題に入っていきましょう、
はい、
まずはじめは11月3日に開催した多文化共生フェスティバルの話題からです。
はい、私と武井ちゃんも当日参加しましたよね、はい、たくさんの人でにぎわっていてとっても楽しかったです。今日はその様子について皆さんにお伝えしていきます。
他にもアーラのイルミネーションに関する話題や明日11月23日祝日に開催されるスポーツフェスタについての話題など盛りだくさんでお送りしていきますよ。
それでは今日も15分間たっぷりとお楽しみください。
まずは11月3日文化の日に開催された多文化共生フェスティバルの話題です。
はい、グルメやダンスなど蟹市で様々な国の文化が体験できる毎年恒例のイベントです。今年も国籍年齢問わず本当にたくさんの人でにぎわっていましたよね。
はい、そうでしたよね、うん、私は去年も参加したのですが、はい、前回よりも参加者がぐんと増えた気がしました。
へー、よりたくさんの人にこのフェスティバルの魅力が伝わっている証拠ですね、
うん、そういうことですね、
うん、嬉しいです。
そんなフェスティバルの今年のテーマは世界体験旅行 from フレビアでした。
はい、実行委員会の皆さんがこれまでどんなフェスティバルにするのかなどについて何度も話し合いを重ねて事前準備から当日の運営まで行いました。
世界体験旅行というテーマ通り、今回はコンセプトがとっても面白かったですよね。
そうですよね。
さまざまなところに工夫が散りばめられていました、
はい、まず会場の入り口にある受付でパスポートと旅行券を発行してもらったんですが、
そうですよね、
私は海外に行ったことがないので、はいはい、もちろんパスポートも持っていないんですよ、
うんうん、
だからパスポートを作れた気分になってちょっと嬉しかったです、
うん、そうでしたよね。
そしてなんか旅行券までもらったので、はい、本当に海外旅行する気分になれてワクワクでした、
うん、そう、その旅行券が本当に本物そっくりなんですよ。
そうなんですね、うん、本物がわからないからどんなものだろうって思ったんですけど、はいはい、やっぱそっくりだったですね、
う
ん、
そう、すごいなと思いました。
あのパスポートもちゃんと顔、はい、似顔絵描く場所とか作ってあって、はい、面白いなって思いました。
あかりさんも頑張って描いてましたもんね、
はい、ちょっと下手くそなんですけど
すごい可愛かったですよ。
ありがとうございます
そして正面に設置されたメインステージでも進行役の人たちが機内アナウンス風に話していて、なんだかまるで飛行機に乗っているかのような気分を味わいました。
はい、そうでしたよね、うん、事前の実行委員会には私も何度か参加させていただいたんですが、うんうん、実行委員の皆さんのアイディアの良さに驚くとともに、うんうん、話し合ったことがきちんと形になっているのが感じられてすごいなって思いました、
うん、そうですよね、なんだか達成感が感じられますね、うん、
はい、実行委員会の皆さんのおかげでとっても素敵なフェスティバルになりました。本当にお疲れ様でした、
はい、お疲れ様でした。さらに今回はジュニオールのパネル展も開催しましたよ。
はい、カニシが舞台の高校サッカー漫画ですよね、
はい、
ちびっこから大人までたくさんの人に見ていただけました。
ちょうど今もマーの1階で同じ展示をしています、
はい、
まだ見ていないよという人はぜひ足を運んでみてください。
実は明日開催のスポーツフェスタでもパネル展を行う予定です。詳しくは後ほどお伝えしていきます、
うん、自分の住んでいる町が漫画の舞台になることってめったにないですよね、
はい、
漫画を通してたくさんの人にカニの魅力を知ってもらえたら嬉しいです。
言葉や文化は違えど同じ町に住む人たちと交流できる場所は大切にしていきたいですよね、
はい、
来年の開催も楽しみにしています。次はアーライルミネーションに関する話題です。
毎年アーラで開催している冬の恒例イベントです。
実はこのアーライルミネーションでは期間中毎日点灯式を開催しています。
ちょうどこの間の土曜日から参加者受付が始まりました。毎年早くに予約が埋まってしまうほど人気なんだそうです、
うん、そうなんですね、うん、お友達やご家族との思い出作りや記念日などにもぴったりですよね。
そうなんです。
ところでイルミネーションって日本ではいつ頃から始まったんですか？
はい、日本で登場したのは明治時代と言われています。東京銀座にある明治屋という輸入品の取扱店で飾られたイルミネーションが最初と言われています。開始から年々飾り付けが豪華になっていき、1905年に新聞に掲載されたことをきっかけに広く知られるようになったそうです。
そうだったんですね。もともとイルミネーションはクリスマスシーズンだけのイメージだったんですが、うん、最近では一年中見られる場所も増えてますよね、
うん、そうですよね、うん、まあ、これには LED が普及したことが大きく関わっているみたいですよ。そう、また最近登場したプロジェクションマッピングもイルミネーションの一つなんだそうです。
あ、知ってます。建物などの輪郭に沿って映像がこう映し出されたり動いたりするものですよね、
うん、そうです。プロジェクターを使って建物や空間に映像を映し出す技術で CG 映像みたいなものです、
うん、
音楽と合わせる場合もある迫力満点の近代型イルミネーションです。
アーライルミネーションはプロジェクションマッピングではないんですが、さまざまな形に飾られたイルミネーションが一面に広がって見応え十分ですよね。
はい、実は飾り付けのデザインは毎年変わるんですよ。
ああ、そうなんですか。
はい、
今年はじゃあどんな飾り付けなのか楽しみですね。
そうですよね、うん、点灯式後にはプレゼントとしてイルミネーションを背景に撮影した記念写真がもらえるそうです。誕生日や記念日などに参加すれば特別な思い出になりそうですね。
点灯式の参加受付は先着順です。参加したいよという人はお早めに申し込んでください。アーラ窓口またはお電話でお申し込みいただけます。
今年のイルミネーション実施期間は12月8日から来年の2月11日までです。 12月中は午後5時30分から10時20分まで、1月、2月は午後6時から10時20分まで点灯します。詳しくは広報誌の11月号に織り込みのアーラタイムズをご覧いただくか、文化創造センターアーラまでお問い合わせください。
今年の冬はぜひ大切な人と一緒にアーライルミネーションに出かけてみてくださいね。最後は明日開催されるカニユニックスポーツフェスタのお知らせです。
カニユニックとは市内で運動講座などを開催し地域の健康づくりを進める総合型地域スポーツクラブです、
はい、
今年設立5周年を迎えたことを記念してこのスポーツフェスタが開催されます。
開催は今年が初めてですよね。
はい、そうなんです。
坂戸の KYB スタジアムで開催されるということは結構大きなイベントになるんですね。
楽しみですね。
はい、どんな体験ができるんですか。
はい、グランドゴルフやテニス、ノルディックウォーキング、青空ヨガなどカニユニックが行っている講座の体験ができます。
はい、体験ということなので、はい、普段あまりスポーツをしない人でも気軽に参加できそうですよね。
そうですね。
もちろん親子やお友達同士で参加するのもおすすめです。
さらにフライングディスクやボッチャといった障害者競技を体験できるブースや小さいお子さん向けの体験ブースもあるんです。
スポーツフェスタの名前の通り様々なスポーツが体験できるんですね。
はい、
ところで今ボッチャと言ったんですが、はい、ボッチャってどんなものなんですか。
はい、サッカーボールを小さくしたようなボールを使って行う障害者スポーツで、うん、パラリンピックの公式種目にもなっています。ボールは赤、青、白の3色で、白いボールに残りの2色のボールをどれだけ近づけられるかを競います。
おー、なるほど、うん、聞いたことはあったんですが、うん、どんなスポーツかは知りませんでした、うん、知らないスポーツを知るきっかけにもなりますよね。
そうですね、うん、他にもメインステージではチアダンスやヒップホップダンスの発表があります。また FC 岐阜の公式キャラクターギッフィーによる全員参加型のじゃんけん大会もありますよ。飲食店コーナーやスタンプラリー、またアンケートに答えると豪華景品が当たる大抽選会もあるので時間をかけてゆっくり楽しめます。
FC 岐阜といえばサッカー、サッカーといえば先ほど多文化共生フェスティバルの話題の中で触れたジュニオールのパネル展も行われるんですよね。
はい、そうなんです。市役所マーの多文化共生フェスティバルを経て今回スポーツフェスタにも登場します。漫画に出てくる市内の風景やネームと呼ばれる漫画の下書き、また作者の灰谷音也さんからのメッセージなど盛りだくさんで見逃せませんよ。
はい、またジュニオールに関連して11月30日までインスタグラムで元気なカニっ子応援フォトコンも開催しています。投稿写真を撮る絶好の機会になりますよ。ぜひスポーツを頑張るお子さんの姿やジュニオールと一緒に撮った写真をハッシュタグカニスタで投稿してください。
カニユニックスポーツフェスタは11月23日祝日の午前8時30分から午後3時まで開催します。場所は坂戸の KYB スタジアム、入場は無料です。なお雨天の場合は B&G 体育館と連成館で開催します。
当日は運動しやすい服装で水分補給用の飲み物を忘れずに持ってきてくださいね。ぜひお友達やご家族と一緒にスポーツを楽しむ一日にしましょう。そろそろ終わりの時間が近づいてきました。
今日もあっという間でしたね。
はい、冒頭でペットの話をしましたよね。
はい、
実は来月に全国から秋田犬が集まるイベントが蟹市で開催されるのですが、うん、リスナーの皆さんはご存知でしょうか。
はい、今月の広報誌にも掲載していますよ。秋田犬保存会が主催する展覧会で12月2日日曜日にふれあいパーク緑の丘で開催されます。よく秋田犬とも呼ばれるのですが、はい、この保存会では秋田犬に読み方を統一しているそうです。
へー、 秋田犬といえば東京渋谷の銅像で知られる忠犬ハチ公が有名ですよね。
あ、そうですよね。
亡くなった飼い主の帰りを約10年間もの間駅で待ち続けたというエピソードに多くの人が心を打たれたのではないでしょうか。国内海外で映画化もされているんですよね。
はい、私も海外版の映画を見たことがあるのですが、はい、過呼吸になるぐらい号泣したのを覚えてます。
過呼吸ですか。相当感動したんですね。
そうなんです。なんかあのハッチに感情移入しちゃって、うん、
あら、
うん、すごい感動しちゃって。
ぜひ見てみます、
うん、はい。他にも最近ではロシアのフィギュアスケート選手であるザキトワ選手に贈呈された秋田犬マサルも大きな話題となりましたよね。
あ、そうでしたよね、うん、確かマサルって勝利っていう意味があるらしくて。
あ、そうです、
素敵な名前だなって思いました、うん。あの耳が垂れていて毛並みがこうふわふわしていてとっても可愛かったです、う
ん、ぬいぐるみみたいで本当に可愛いですよね。
はい、
秋田犬は国の天然記念物にも指定されている貴重な犬種です。
そんな秋田犬にたくさん出会えるイベントはなかなかありませんし、犬好き動物好きにはたまりませんね。
はい、そうですよね、うん、私も犬年として、そして大の犬好きとして参加してみたいと思っています。
はい、
皆さんも貴重な秋田犬に会いにぜひ足を運んでみてくださいね。
また12月1日土曜日2日日曜日は蟹川下流域自然公園でもみじ祭りが開催されるので、こちらも要チェックですよ。市内のイベントにたくさん出かけて素敵な週末を過ごしてくださいね。
はい、
それでは今日も元気いっぱいで締めくくりましょう。竹井ちゃん、準備はいいですか。
はい、
せーの、
それでは皆さん、アディオース。
朝日が照らしてた開いた画面の中、不器用な一言で励ましてくれた山、変わらない景色の中で時間を忘れ語り合ったり、自分が自分でいられたのはお前とだからだよ。ずっと何年先もきっと変わらずに仲間だから、ああまだまだ道は長いけれど、いつか何年先かきっとたどり着く夢の場所へ、たとえ離れていてもほら思いは一つだよ。まだ小さなつぼみだとしても枯れないように、負けないように、光となり雨となり咲き誇らせてみせるよ。
の景色も冬の寒さも同じ時を刻んでる。かけがえのない毎日にありがとう。